おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、律法学者パリサイ人たちがイエス様に印を見せてくださいと頼むところです。それに対してイエス様は印を見せるのではなく、信仰について教えていきました。ここから神様は私たちに今日何を教えてくださるでしょうか。一緒に御言葉を聞いていきましょう。
マタイの福音書12章38節から50節。その時、律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い寛因の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。
今日の最初のところには、律法学者パリサイ人たちがイエス様に印を見せてくださいと頼んでいます。しかしイエス様は何と言ってるでしょうか。今の時代を悪い寛因の時代だ、だから印を求めていると言っています。そしてイエス様は印を与えないと言っているのです。印を求めることは悪いことではありません。しかしこの寛因の時代というのはどんな時代のことでしょうか。霊的、信仰的な寛因のことです。彼らは信仰を持って印を見せてください、あなたの素晴らしい御業を見たいですと頼んでいるわけではありません。印を見せてみろ、そうしたら俺は信じてやるというような感じなんです。本当に信じる気なんて全くなく、ただ印を求めていました。昨日一昨日の幸いな人の御言葉の中では、手の泣いた人を癒されたり、悪霊に疲れて目も見えない、口も聞けない人から悪霊を追い出して、目も口も癒されたりしています。そのことを実際に見ていた人たち、またはそのことを聞いた人たちでした。ですから当然のことながら、もうすでに奇跡、印があるということは分かっているのです。そうでありながら、信じもしない彼らは、さらにまたイエス様に対して、印を見せてくれ、このように言っているのです。心の中にイエス・キリスト以外の神を偶像として作ってしまっています。そのことをイエス様は見通していました。だから寛因の時代、そのように言ったのです。さらにイエス様は対照的に話しました。対照的に引き合いに出しているのは、まずニネベの人々です。彼らはヨナの説教を聞いただけで悔い改めました。つまり印なんか見ないでも悔い改めることができ、イエス様を信じることができたのです。素直に御言葉を聞いてそれを信じて悔い改める人こそが本当の救いを受ける人だと言っています。私は先日車で買い物に行った時、すごい車の後ろについてしまいました。 思わずその後ろを写真に撮りたくなってしまったほどなんですが、なぜかというと、前の車は乗用車です。しかし、ナンバープレートが見える以外、すべての後ろ側は隙間がないぐらいに丸や四角のステッカーで埋め尽くされていました。数えてはいませんが、多分30から40枚はステッカーで埋まっていたと思います。そのステッカーは何かというと、神社などの交通安全のお守りのようなステッカーでした。私はそれを見て思わず思ってしまったんです。こんなにたくさんの神様をつけていたら、この車は神様同士が喧嘩してしまうんじゃないかな。そう思って面白くなって写真を撮りたくなってしまったぐらいでした。今は会員の時代ですとイエス様は言いました。どれかの神様が助けてくれるんじゃないか、だから神様を集めてどれかの神様が助けてくれるその神様に頼ってみよう。それがこの日本の人たちです。そんな日本に住んでいる私たちだから、そんな日本で救われた私たちクリスチャンだからこそ、目に見えない神様、本当の神様、本当に助けてくれ、いつもそばにいてくれる神様のことを信じてくださいと、本当の神様を伝えていくべきではないでしょうか。あなたのそばにまだ信じていない方がおられたら、福音を伝えたり教会に誘ってみてはいかがでしょうか。さらに今日の御言葉には汚れた霊の話が出ています。追い出しても帰ってみたとき、そこがきれいで空いていたら、さらに多くの悪い霊を連れてきて住み着いてしまうというお話です。これは私たちの心の中、魂のことを示しています。汚れた霊を追い出すというのは、悔い改めて心の中をきれいにしたときのことです。しかし悔い改めてもそのまんまにしてしまっていたなら、きれいになった箇所にさらに今度は多くの悪い霊が来て住み着いてしまうと書かれているんです。罪を示されて悔い改めたら、心の中はきれいになります。しかしそのままでいてはいけません。その心の中に聖霊なる神様をお迎えして、心のすべてを聖霊なる神様で満たしていただかないと、隙間から悪魔が入り込んできてしまうのです。あなたは自分がどんな罪に弱いか知っていますか？どんな罪を犯しやすいか知っていますか？ある人はお金に弱いです。ある人は異性に弱いです。ある人はギャンブルに弱いという人もいるでしょう。ある人はすぐに怒ってしまう。またある人はすぐに嘘をついてしまう。それぞれにいろいろな弱さを持っているのではないでしょうか。それを罪だと示されて悔い改めたら、それだけで終わりでしょうか。悔い改めてもまたその後同じ罪を犯してしまったなんて経験はないでしょうか。悔い改めたら空っぽな心になってしまいます。そこに聖霊なる神様で満たしていただかないと、またその弱い罪を犯し続けてしまうのが私たち弱い人間です。悔い改めたら聖霊なる神様を迎え入れてください。そうしないとまた悪魔が心を支配しに戻ってきてしまうのです。ある方がこんな証をしてくれました。自分はパソコン依存症です。帰ってきたらすぐにパソコンのスイッチを入れなければ気が済みません。夕食もパソコンをしながら食べていました。それをある聖会に行った時、祈りも聖書も読まない。僕はその時間をパソコンに使っていた。それは時間を盗む罪だと示されました。帰ってからそれを悔い改めて、まずディボーションするようにしました。仕事から帰ったらまず聖書を読んで祈ってディボーションします。そうしたら、祈ったり賛美することによって時間を忘れてそのことに没頭するようになり、自分にとって、あ、パソコンというのは今まで暇な時間を潰す道具に過ぎなかったんだって分かりました。それからはメールをチェックするだけのパソコンの前に座る時間になりました。 それはわずかな時間で済むようになりました。このように教えてくださったんです。この方は聖書を読み、祈り、賛美をするということで悔い改めた後、聖霊なる神様に心をいっぱいにしてもらうことにしました。変えられました。そのことによってこの人はパソコン依存症から解放されたのです。皆さんはどうでしょう。心に隙間があって悪魔に入られてしまいやすいなと思うところはないでしょうか。そんな余地を残してはいませんか。そのことを悔い改めたなら、その場所に聖霊なる神様に入っていただいて、聖霊なる神様に心を支配していただけませんか。今日あなたが聖霊なる神様に支配されて、感謝と喜びの一日を過ごされますようにお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。